こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。養蜂大全は花園養蜂場の松尾のとこが実践で培った養蜂技術を体系化した実用書である。中心となるのは西洋ミツバチの飼育で巣箱や装備の準備、種鉢の導入、日々の内見、QS、群の育成、細密、女王蜂の作中、越冬管理までを一連の作業として扱う。単なる入門読み物ではなく、実際に群を維持し蜂蜜を得るための判断と手順に重点が置かれている点が特徴である。さらに日本ミツバチの飼育法や蜜源植物にも触れ、日本国内で養蜂を行う際に必要な基礎知識を広く補っている。初心者にも読める構成ながら、群の分割や合女王管理など中級以上の養蜂家にも関係する内容を含むため、趣味養蜂から本格的な飼育までを見通すための総合的な指南書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、巣箱装備、設置場所から始める現実的な養蜂準備。本書の出発点は、ミツバチを飼う前に何を整えるべきかという実務的な準備である。西洋ミツバチの養蜂では、巣箱だけを購入すれば始められるわけではなく、巣枠、訓練器、防護服、吸蛇器、細密関連の道具など日常管理と安全確保に関わる装備が必要になる。著者は道具を単なる一覧として扱うのではなく、作業の流れの中でなぜ必要になるのかを説明するため、読者は設備投資の意味を理解しやすい。巣箱の置き場所についても、日照、風通し、人や近隣への影響、蜜源への距離などが群の安定と管理負担に直結する問題として扱われる。さらに、種鉢の購入や飼育の届出、蜂に刺されないための注意点にも触れ、養蜂を生き物の趣味ではなく地域社会と制度に関わる営みとして示している。この準備編が熱いことで、読者は飼育開始後に起こる失敗の多くが事前設計の不足から生じることを把握できる。次に、季節ごとの内見と給餌で群の勢いを維持する管理技術、養蜂大全の中核は、春夏秋冬の変化に応じて群をどう管理するかにある。ミツバチの群生は気温、花の量、女王蜂の産卵、貯蜜、病害虫の状況によって大きく変わるため、同じ作業を一年中繰り返すだけでは安定しない。本書では、春の造成期、夏の高温期、秋の越冬準備期、冬の低活動期という季節の流れに沿って、内見、給餌、巣枠の更新、巣箱の移動や保管などの判断を整理している。内見は巣箱を開けて中を見る作業だが、単に確認する行為ではなく、産卵の有無、検駆、貯蜜量、異常の兆候を読み取り、次の処置を決める診断行為として位置づけられる。給餌についても、蜜源不足を補うだけでなく、群の立ち上げや越冬準備を支える管理手段として説明される。こうした記述により、読者は養蜂を細密の瞬間だけでなく、群の状態を継続的に観察し調整する年間管理として理解できる。さらに、分割、合同、女王作りが示す群を設計する養蜂の発想。本書が一般的な初心者向け養蜂書より踏み込んでいる点は、群を受け身で維持するだけでなく、目的に応じて構成を変える技術を詳しく扱うところにある。群の分割は、増えた蜂を別群として独立させる作業であり、分蜂の抑制、群数の拡大、女王更新など複数の目的を持つ。一方、弱群の合同は単独では十分に働けない群を立て直すための判断で、件数や女王の状態を見極める必要がある。さらに、女王蜂の作り方や管理に触れることで、養蜂の成否が女王の質と産卵能力に強く左右されることを明確にしている。女王が健全でなければ働き蜂の補充が滞り、細密量だけでなく越冬や病害への耐性にも影響。著者の経験に基づくこうした技術は、中規模以上の実践を念頭に置いた内容も含むが、少数群の飼育者にとっても群の構造を理解する助けになる。養蜂を自然任せにせず、観察に基づいて群を設計する視点を与える点が重要である。そして、細密を蜂群管理と蜜源環境の結果として捉える視点。細密は養蜂の目に見える成果だが、本書ではそれを単独の作業としてではなく、群作りと蜜源環境の積み重ねの結果として位置づけている。美味しい天然蜂蜜を得るには、細密器具の扱いだけでなく、細密時期、巣箱内の貯蜜状態、蜂群の勢い、周囲に咲く植物の状況を総合的に見る必要がある。早すぎる細密は群に負担を与え、遅すぎれば管理上の問題が生じることもあるため、取る量と残す量の判断が不可欠になる。著者が強調するのは、蜂蜜の品質が作業者の都合だけでは決まらず、蜜蜂が十分に活動できる環境と適切な群管理によって支えられるという点である。蜜源植物の知識もこの文脈で重要になる。どの時期にどの花が蜜や花粉を供給するかを理解すれば、給餌の必要性や群の成長の見通しを立てやすい。細密を収穫技術だけに限定せず、年間を通じた飼育管理の成果として説明することで、 蜂蜜作りの実態を立体的に示している。最後に日本蜜蜂と蜜源植物を含めた日本の養蜂環境への対応。本書は基本的に西洋蜜蜂の飼育技術を軸にしているが、日本蜜蜂の飼育法と蜜源植物にも賞を湧いている点が日本の読者にとって実用的である。日本蜜蜂は在来種であり、野生群の取り込み、巣箱の種類、分蜂群の扱い、採蜜方法など西洋蜜蜂とは異なる管理上の特徴を持つ。人工的な管理のしやすさや採蜜量だけで比較するのではなく、種ごとの性質に合わせた飼い方を知ることが重要になる。また蜜源植物の賞は養蜂を巣箱の中だけで完結しない営みとして捉えさせる。蜜蜂の生存と蜂蜜生産は周辺の花資源に依存しており、花粉源や蜜源が途切れる時期には群の勢いが落ちやすい。自宅や農地の周辺にどのような植物を配置するかは趣味養蜂でも本格養蜂でも長期的な安定性に関わる。本書が生態歴史、植物を補足するのは飼育技術を環境理解と結びつけるためであり、日本国内で養蜂を続ける上での視野を広げている。結論として、養蜂大全はこれから養蜂を始めたい人、週末養蜂を検討している人、すでに少数群を飼っていて管理技術を整理したい人に適した一冊である。特に巣箱を置けば自然に蜂蜜が取れるという印象を改め、内研究餌常温管理分割後越冬準備といった継続的な作業の重要性を理解できる点に実用的価値がある。日本蜜蜂や蜜源植物にも触れているため、西洋蜜蜂中心の技術書でありながら日本の養蜂環境を広く把握する入り口にもなる。一方で群の操作や女王作りなどは小規模な趣味養蜂にはやや高度に感じられる場合があり、蜜蜂の生態を学術的に深掘りしたい読者には別の専門書が必要になる。それでも本書が同種の入門書と異なるのは、著者の現場経験に基づき準備から採蜜後の群維持までを作業単位で具体化している点である。観察した状態から次の処置を判断するための実践的な見取り図を与えるため、単なる基礎知識集ではなく養蜂を継続するための技術的な参照書として使いやすい。ご支援いただける場合は松尾文男ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。